広報長泉11月1日号ナンバー1302発行長泉町役場編集行政課電話 055-989-5500 郵便番号 411-8668 静岡県駿東郡長泉町中泊828ホームページ http://japan.nagaizumi.org e メール行政@nagaizumi.org 音訳声のサークルあけぼの記事は一部割愛してお届けしています。1日号の後福祉長泉があります。続けてお聞きください。特集主なお知らせ。池田治町長就任。表紙は池田町長初登庁の写真です。池田治町長が初登庁、長泉町をさらに元気な町へ。10月10日火曜日に池田治町長が初登庁し、多くの職員に拍手で迎えられました。また就任の挨拶では、元気のある町長泉町の勢いを止めることなく町政に取り組みたいと述べました。町民の期待と信頼を担い、新しい町長に池田治氏。町長就任の挨拶。この度10月10日付で長泉町長に就任させていただきました。全国の自治体が人口減少対策に取り組む中、現在長泉町は県内トップの人口増加数、増加率、合計特殊出生率を誇り、全国的にも類いまれな元気で勢いのある町です。この勢いを一時も停滞させることなく、さらに元気な長泉町を目指し、全身全霊で取り組む覚悟でございます。今後も常により質の高い行政サービスを安定的に提供していくことが重要であると考えており、加えて町民の皆さんが町政全体に対してより一層関心を持っていただくとともに、皆さんの声を町政に生かす取り組みを進めてまいりたいと考えております。まず皆さんと対話ができるタウンミーティングを各地域で開催してまいります。そして町民の皆さんに住んでよかったと思っていただける住民満足度向上のための各種施策に全力で取り組んでまいります。町民の皆さんの温かいご理解ご支援を賜りますようお願い申し上げます。町長が掲げる主な施策。子育て支援。子ども医療費助成を高校生相当年齢まで拡大。ベビーステーション事業。高齢者支援。産地小学校区に地域包括支援センターを設置。高齢者生きがい交流センターの設置。健康づくり。パークゴルフ場の整備。ピロリ菌検査。除菌支援制度の創設。教育支援。校内無線 LAN の整備。教員の多忙化解消のための事務補助員配置。環境対策。マイクロ水力発電施設の設置。住宅用新省エネルギーシステム設置費補助制度の拡充。その他、会津保公園の整備。下戸狩駅周辺の活性化に向けた取り組み。遠藤秀夫町長、3期12年間お疲れ様でした。平成17年10月から3期12年にわたり町政の舵取りを託されてきた遠藤秀夫町長が10月9日に退任されました。6日金曜日に退任式が行われ、多くの職員に見送られました。遠藤町長は健康づくり、環境対策、子育て支援、教育支援、高齢者支援の5K を中心にまちづくりを行い、近年では健康公園や子ども交流センターなどを設置し、町の発展に寄与されました。問い合わせ、行政課、電話 989-5500。 第30回長泉美術展入賞作品を紹介します。大賞全4部門合計136点の作品から最も優れた作品が大賞として選出されました。日本画生物柏木瑠璃子さん。日本画蝶々賞藤尾遥かに滝の音沼田耕作さん。町議会議長賞加藤百合子さん。教育委員長賞杉本博恵さん。奨励賞青木絹美さん加藤恵理子さん。洋画町長賞夏の思い出杉山茂子さん。町議会議長賞山本照子さん。教育委員長賞古田恵美子さん。奨励賞川口博子さん。江部光恵さん矢田茂樹さん佐藤よし子さん。彫刻町長賞ワンダーウーマン永井博道さん。町議会議長賞勝俣和美さん。教育委員長賞木下美穂さん。奨励賞藤井志穂美さん鈴木文子さん。陶芸町長賞大木有賀康夫さん。町議会議長賞上村妙子さん。教育委員長賞安藤明さん。奨励賞杉本陽子さん。乾美恵子さん有賀孝代さん松本正明さん。問い合わせ長泉町美術展実行委員会事務局障害学習課内電話986-2289。第21回長泉ワクワク祭り写真コンテスト結果発表。ワクワク大賞県 V ソフトガールズ木村昭夫さん長泉町。優秀賞最高の君目覚める杉山博光さん長泉町。優秀賞心一つに松田和彦さん三島市。インスタグラム賞大利真由さん長泉町。入選輝き藤井正勝さん長泉町。入選見て篠原博美さん裾野市。入選空中散歩三島正幸さん長泉町。問い合わせ長泉ワクワク祭り実行委員会事務局産業振興課内電話989-5516。第18回静岡県市長対抗駅伝競争大会開催。出場選手を紹介します。強度の期待を背負って激走する選手20人と監督コーチを紹介します。今年も大会での好成績を目指す選手たちへ熱い声援をお願いします。12月2日土曜日午前10時から静岡県庁前スタート雨天決行。中継時間 SBS テレビ生中継午前9時30分から午後0時50分。なお午前11時45分から正午までニュースのため中断。 SBS ラジオ完全生中継午前9時45分から午後1時。監督長泉陸橋戸沢秀春さんシャルマン。コーチ穴見資料院寺内茂さん中戸狩。長泉省5年関口風花さん新野町下。南省6年矢島沢さん鮎壺。南省6年松原雄貴さん原文。南省6年植松弘樹さん三軒屋。南省6年川村隼人さん竹原。北中1年三宅凛花さん上戸狩。北中3年山田葵さん上戸狩。北中3年千葉和樹さん下長久保。長中2年坂部寛太さん原文。日大三島校2年井出夏樹さん上長久保。加藤学園校3年神戸七瀬さん竹原。 日大三島校1年、牧野拓也さん、あゆつぼ、日大三島校2年、大田黒太郎さん、中戸狩、日大三島校3年、栗原雄介さん、あゆつぼ、徳波大2年、大橋ゆかりさん、南意識、大阪学院大4年、古瀬渚さん、上戸狩、三菱アルミニウム株式会社、大川隆一さん、上戸狩、陸上自衛隊板妻駐屯地、中込健三さん、上戸狩、長泉町役場大竹君康さん、伊豆の国市、株式会社富士編中村幸雄さん、上戸狩。問い合わせ、長泉町駅伝実行委員会事務局、体育協会内、電話 987-5859。 秋の火災予防運動。平成29年度全国統一防火標語、火の用心、言葉を形に、習慣に。11月9日木曜日から15日水曜日までの7日間、秋の全国火災予防運動が行われます。この運動は、火災が発生しやすい時期に火災予防意識の一層の普及と火災発生の防止を行い、逃げ遅れなどによる死者の減少と財産の損失を防ぐことを目的としています。住宅防火、命を守る7つのポイント。3つの習慣。1、寝た箱は絶対にしない。2、ストーブは燃えやすいものから離れた位置で使用する。3、ガスコンロなどのそばを離れるときは必ず火を消す。4つの対策。1、逃げ遅れを防ぐために住宅用火災警報器を設置する。2、寝具やカーテンからの火災を防ぐために防炎品、燃えにくい品を使用する。3、大きな火災になる前に消火するため住宅用消火器を設置する。4、お年寄りや体の不自由な人を守るために隣近所の協力体制を作る。住宅用火災警報器の設置はお済みですか？火災を早期に発見し、尊い命や貴重な財産を守るため、全国すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。まだ設置が済んでいない方は早急に設置をお願いします。住宅用火災警報器の点検をしましょう。住宅用火災警報器が古くなると電池切れや部品の故障、本体の寿命により火災を正常に感知しなくなります。10年を目安に交換しましょう。住宅用火災警報器から下がっている紐を引く、本体のボタンを押すなどして定期的に点検してください。正常な場合はメッセージや警報音が鳴ります。問い合わせ、富士山南東消防本部予防課、電話 972-5802、 長泉消防署、電話 986-1199。12月3日日曜日は地域防災の日。地域防災訓練に参加しましょう。防災は日頃の備えと地域の輪。防災対策の基本は自助・共助です。防災対策の基本は、自分の命は自分で守る自助と、自分たちの地域は自分たちで守る共助です。過去の大規模災害では、隣近所や自主防災会が協力して初期消火や救出・救助活動、安否確認などを行ったことで被害を抑えることができました。大きな災害になればなるほど、個人の力だけで自分や家族の生命や財産を守ることは難しくなります。過去の教訓を生かし、東海地震などの災害に備えるため地域の防災訓練に参加しましょう。地域防災訓練を実施します。毎年12月の第1日曜日は地域防災の日です。町内の自主防災会が北部、中部、南部の3地区に分かれて体験型の防災訓練を実施します。防災訓練への参加は、防災知識を習得できるだけでなく、地域の絆や協力関係を築くためにも大切です。時、12月3日日曜日午前9時から午前11時30分予定。 ところ、北小学校、北部地区、長泉小学校、中部地区、南小学校、南部地区。内容、各自主防災会による下半ポンプ奏法の披露、訓練用消火器や下半ポンプによる初期消火、防災資機材の取り扱いなどの体験、その他、交通安全や防犯についての啓発活動など。下半ポンプでの放水。下半ポンプとは、防火水槽などの水を使って消火する、搬送可能な小型の消火用ポンプです。実際に下半ポンプを操作して放水を体験します。救出救助。災害時には大きな揺れにより建物の倒壊が想定されます。ジャッキなどを用いた倒壊家屋からの救出救助を学びます。三角巾の取り扱い。災害時には多くの方が怪我をする恐れがあります。三角巾を使用した応急的な救急法を習得します。緊急速報メールの試験配信が行われます。緊急情報伝達の迅速化を目的として、静岡県が運用する富士の国防災情報共有システム富士山により、県民の携帯電話などへメール配信の試験を行います。時、12月3日日曜日午前9時ごろ、受信する携帯端末、発信時刻に静岡県内にある NTT ドコモ、AU、ソフトバンクの緊急速報メールの受信機能を有する携帯電話、スマートフォン、タブレット端末。なお、受信機能を有する機種でも端末の設定によって受信できない場合があります。また、受信した際にマナーモード中でも着信音が鳴る場合がありますので、着信音を鳴らしたくない方は午前9時前に電源を切ってください。受信機能の有無は、各携帯電話会社にお問い合わせください。問い合わせ、地域防災課、電話 989-5505。
11月、12月は県下一斉の滞納整理強化月間。徴税は期限内に納めましょう。11月と12月には県内全市町や県などが一丸となって県下一斉に地方税の収納率の向上や滞納税の圧縮、税の公平性を確保するため滞納処分の強化に取り組みます。徴税は皆さんが安心して生活できるようさまざまな行政サービスを行う上で重要な財源になります。より良い生活を支えていくためにも期限内の納付をお願いします。徴税を納めないと滞納処分されます。徴税は町民の皆さんが暮らしやすい町づくりを行うため福祉や教育、公共施設の整備に使われます。町の財源である税金の収入が減少するとさまざまな事業を行うことが困難になり行政サービスの低下につながります。また徴税を未納のままにしてしまうと期限内に納付していただいている町民の皆さんとの公平性を欠くことになります。このことから納められるのに納めない悪質な滞納者には財産調査を行い滞納処分差し押さえを執行します。滞納処分をされると本人の意思に関係なく本来の税額以外にも延滞金を含めた額が強制的に徴収されます。未納税が累積して高額になったり悪質な場合には滞納処分の専門機関である静岡地方税滞納整理機構へ移管することがあります。平成29年度には45件を移管しました。滞納処分の流れ。納税通知書が届きます。税金ごとに課税の根拠となる納税通知書が届きます。督促状、催告状が届きます。納期限を過ぎても納付が確認できない場合、未納であることをお知らせするため、督促状や催告状を送付します。 納め忘れに気づいたらすぐに納付をお願いします。財産調査が行われます。催告に応じない場合、預貯金や生命保険、給与などの財産を所有しているか調査を行います。差し押さえが執行されます。財産調査で判明した財産を差し押さえます。差し押さえた財産は滞納されている税金に充てられます。平成28年度は差し押さえの件数が61件ありました。内訳は預貯金21件、生命保険1件、給与年金5件、その他34件でした。納税が困難な場合は、さまざまな事情により徴税を期限内に納付することが困難な方は、未納税が累積する前に早めの納税相談をお願いします。毎週水曜日、祝日、休日、年末年始を除くには午後6時30分まで時間を延長して相談窓口を開設していますのでご利用ください。問い合わせ税務課、電話989-5507。みんなで支え合い、国民健康保険制度ボリューム3。このシリーズでは皆さんに国民健康保険、国保の制度について知っていただくため、国保に関するさまざまな情報を発信しています。第3回は国保で受けることのできるサービス、給付についてご説明します。出産育児一時金。加入者が出産したとき、出生時1人につき42万円。産科医療保障制度に加入していない医療機関の場合は40万4千円が支給されます。妊娠12週以降であれば死産・流産でも支給されます。窓口での負担の軽減のため、一時金を医療機関に支払う直接支払い制度が利用できます。葬祭費。加入者が亡くなったとき、葬儀を行った方、喪主に5万円が支給されます。申請に必要なもの、葬儀の領収書、亡くなった方の保険証、葬儀を行った方の印鑑、通帳、ゆうちょ銀行以外。療養費。これからお伝えする1から5のような場合、一旦全額自己負担となりますが、福祉保険課に申請し、審査決定されれば自己負担分1から3割を除いた額が払い戻されます。1、急病などやむを得ず保険証を持たずに治療を受けたとき、申請に必要なもの、診療明細書、領収書。2、コルセットなどの補装具を購入したとき、医師が必要と認めた場合、申請に必要なもの、医師の診断書または意見書、領収書。3、マッサージや針、灸などの施術を受けたとき、医師が必要と認めた場合、申請に必要なもの、医師の同意書、施術内容と費用の明細がわかる領収書など。4、骨折や捻挫などで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき、申請に必要なもの、施術内容と費用の明細がわかる領収書。5、国外で診療を受けたとき、治療目的の渡航は除きます。申請に必要なもの、和訳した診療明細書、和訳した領収明細書、領収書、パスポート、調査に関わる同意書。1から5に共通する持ち物、保険証、印鑑、世帯主の通帳、ゆうちょ銀行以外。世帯主、対象者のマイナンバーが分かるもの、窓口に来た方の本人確認書類。高額療養費。1ヶ月の医療費、保険適用分の自己負担額が 法令で定められた限度額を超えた場合、申請により超えた分の金額が高額療養費として支給されます。該当される方には診療月から2ヶ月後以降に通知と申請書をお送りしています。なお限度額は加入者の年齢および前年度の所得額などにより異なりますので、福祉保健課へお問い合わせください。申請に必要なもの、該当月の領収書、保険証、印鑑、申請書、マイナンバーがわかるもの。国民健康保険で受けられるサービス、給付は加入者の保険税、国保税により賄われています。保険税の未納がある方については、これらの給付申請にあたりご相談させていただく場合があります。問い合わせ、福祉保健課、電話989-5513。情報ステーションプラス、笑顔で健康づくり、タラコ&渡辺直子のアニメキャラ喜怒哀楽、自分の声で楽しもう。国民的アニメのキャラクターボイスやテレビ番組のナレーションを担当する大人気声優と声優体験を楽しみながら、正しい姿勢と発声による表情作りと声から始める健康づくりを体験してみませんか。時、平成30年1月27日土曜日、午後2時から午後3時30分予定。ところ、ウェルピア長泉。対象、小学生以上の方。小学生の方は保護者と一緒にお申し込みください。当日、未就学児を連れての会場内への入場はできません。定員400人、1階アリーナ、200人、2階席。定員を超えた場合は抽選です。1階アリーナは椅子がありません。参加費無料。入場整理券が必要です。応募期限、12月31日日曜日、消印有効。応募方法、はがきまたはインターネットでの申し込みです。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、朝日テレビビジネス開発部、電話 054-251-3303、 月曜日から金曜日、祝日を除くの午前9時30分から午後6時。住宅用新省エネルギーシステムの設置者に補助金を交付します。町では地球環境に配慮した社会づくりをするため、太陽光発電システムや家庭用燃料電池、コージェネレーション、エネファームなどの住宅用新省エネルギーシステムを設置する方や、蛍光灯などを高効率照明器具、LED に付け替える方に補助金を交付しています。補助対象機器と補助額。太陽光発電システム10万円。太陽熱高度利用システム2万5000円。家庭用燃料電池高ジェネレーション10万円。高効率照明器具 LED。購入総額2万円以上で、購入金額の2分の1以内、上限2万円。なお、補助対象機器には詳細な条件があります。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、暮らし環境課、電話 989-5514。ベルフォーレからイベントを2つお知らせします。吉田忠志貴殿オーケストラを開催します。笑いあり涙ありの元気が出るコンサートです。タンゴ、ストリングスなど聞いたことのある名曲ばかりを演奏します。時、平成30年3月18日日曜日、 ところベルフォーレ、会場午後2時30分、開演午後3時、プログラム予定、ミスターロンリー、カミニート、太陽がいっぱい、いつでも夢を、再会、誰よりも君を愛す、異国の丘など。クラシックコンサートではありません。料金、全席指定、一般3000円、当日券3500円、高校生以下2500円、当日券3000円、未就学児の入場はご遠慮ください。チケット発売など詳細はお問い合わせください。アマチュアミュージシャンを応援、ベルフォーレ軽音ジャムを開催します。県東部地区で音楽を愛するアマチュアミュージシャンを応援する音楽イベントです。地元の活動中心派と県外にも活動を広げメディアにも出演する派、個性あふれるアマチュアミュージシャン3組が出演します。2018ゲストに松田栄作、元シッシーを、レギュラーゲストにはおなじみのジェイズガーデンをお迎えします。時、平成30年1月21日日曜日、ところベルフォーレ、会場午後1時、開演午後1時30分、出演、アマチュアミュージシャン、ココア、カラフル、クレヨン、内田昭雄、レギュラーゲスト、ジェイズガーデン、2018ゲスト、松田栄作、元シッシー。入場料、全席自由、一般500円、高校生以下無料。チケット発売など詳細はお問い合わせください。以上、問い合わせ、ベルフォーレ、電話 989-0001。 情報ステーション、最初はお知らせです。11月は児童虐待防止推進月間です。児童虐待に関する相談対応件数は依然として増加しています。特に子どもの命が奪われるなど重大な事件も後を絶たない状況で、児童虐待問題は社会全体で解決すべき重要な課題となっています。虐待かどうかは保護者の意識の問題ではなく、子どもがどう感じどう傷ついているのか、子どもの立場から判断されるものです。あなたにできること、まずは身近な自分の子育てを振り返ってください。子育てに悩んでいたら一人で抱え込まずに相談してください。虐待で苦しんでいたら我慢しないで打ち明けてください。自分の周りで虐待が疑われる状況を知ったときは、ためらわず通報してください。通報者の氏名や通報内容は厳守されます。また通報は匿名で行うことができます。問い合わせ、子ども育成課、電話 989-5528、東部児童相談所、電話 920-2085、心の健康相談をご利用ください。心の健康に関する相談を専門医がお受けします。眠れない、気分が落ち込むなどでお悩みの方や、家族にいつもと様子が違い心配な方がいる場合など、ぜひご利用ください。時、12月4日月曜日午後1時30分、2時20分、3時10分、ところウェルピア長泉、対象町内在住の方またはその家族、定員3人、先着順、電話でお申し込みください。相談内容など個人情報は厳守されます。問い合わせ、健康増進課、電話 986-8760。 スポーツ競技会、 参加奨励金をご存知ですか？各種スポーツ競技の地区予選を経て、または代表選考会などで選考され、全国大会、小学生は東海大会以上に出場する選手を対象に奨励金を支給しています。監督やコーチは奨励金支給の対象外です。詳細はお問い合わせください。問い合わせ健康増進課、電話989-5510。行政相談をご利用ください。行政の仕事や手続き、サービスについての要望や疑問などを聞き、解決につなげるために行政相談を行っています。相談を受けるのは総務大臣から委嘱された相談員です。お気軽にご相談ください。時、毎月第2火曜日、第4金曜日、午前9時から午後4時、ところ総合相談センター、直接会場にお越しください。問い合わせ総合相談室、電話989-5501。女性の人権ホットライン、無料電話相談をご利用ください。11月13日月曜日から19日日曜日は、全国一斉女性の人権ホットライン強化週間で、土曜日日曜日も相談を受け付けます。夫やパートナーからの暴力や職場でのセクシャルハラスメントなどに困っている方は、ぜひご相談ください。強化週間中の相談時間、11月13日月曜日から17日金曜日、午前8時30分から午後7時、11月18日土曜日、19日日曜日、午前10時から午後5時。強化週間中以外の相談時間、平日午前8時30分から午後5時15分。相談電話、ナビダイヤル、電話 0570-070-810。 通話料は利用者の負担です。問い合わせ静岡地方法務局、電話 054-254-3555。 コンビニエンスストアでの証明書の発行を一時停止します。システム更新作業に伴い、コンビニエンスストアでの証明書の発行を一時停止します。ご理解、ご協力をお願いします。発行停止日時、11月29日水曜日、午後7時から午後11時。問い合わせ、住民窓口課、電話 989-5509。
情報ステーション、お知らせを続けます。ちょうど、おみそ、下野学母線の通行止めを実施します。県が施工している池田ひいらぎ線の工事に伴い、ちょうど、おみそ、下野学母線が通行止めとなります。また、工事完了後は、池田ひいらぎ線に中央分離帯が設置されるため、ちょうど、おみそ、下野学母線は直進ができなくなります。皆さんのご理解とご協力をお願いします。期間、11月13日月曜日から平成30年3月末。問い合わせ、沼津土木事務所、電話 920-2222、建設計画課、電話 989-5521。狩猟期間が始まります。ご注意ください。今年度の狩猟期間は次の通りです。この時期に入山される場合は十分にご注意ください。狩猟期間、11月15日水曜日から平成30年2月15日木曜日。イノシシとニホンジカの狩猟期間は平成30年3月15日木曜日までです。問い合わせ、産業振興課、電話 989-5516。 11月は計量協調月間です。暮らしを支える正しい計量、計量法では適正な計量の基準や量りの定期点検などの実施を定めています。量目立ち入り検査、検査員が店舗に立ち入り商品の表記と内容量を検査しています。計量器の有効期間、計量器の中には検定の有効期間が定められているものがあります。量りの定期検査、取引や証明に使用する量りは2年に1回の定期検査を受ける必要があります。問い合わせ県計量検定所、電話 054-278-8311、 産業振興課、電話 989-5516。 枯れ草火災を予防しましょう。秋から冬にかけての空気が乾燥する季節は火災の発生しやすい時期です。火災の発生を未然に防ぐため、土地の所有者や管理者は枯れ草の刈り取りなど火災を起こさない環境づくりにご協力ください。問い合わせ長泉消防署、電話 986-1199。 PCB を含有する安定器を保管使用している事業所の皆さんへ、有害物質であるポリ塩化ビフェニル PCB が含まれている照明用安定器、家庭用を除くを保管使用している場合には届出が必要です。詳細はお問い合わせください。問い合わせ県廃棄物リサイクル課、電話 054-221-2424。 一人親家庭のための支援セミナーを開催します。時11月23日祝日、ところ沼津老政会館、沼津市高島本町 1-3。 参加費無料、詳細はお問い合わせください。問い合わせ母子家庭等就業自立支援センター、電話 054-254-1191。 三島駅北口バスロータリー西側指導を新設しました。三島市では三島駅北口ロータリーの混雑緩和の対策としてバスロータリー西側に市道を新設しました。開通した道路は南へ向かう一方通行です。ぜひご利用ください。問い合わせ三島市土木課、電話 983-2637。 消費税軽減税率制度等説明会を開催します。御殿場市民会館、時11月16日木曜日、裾野市民文化センター、時11月17日金曜日、沼津市民文化センター、時11月21日火曜日、いずれも午前10時から午前11時30分。各回とも内容は同じです。問い合わせ沼津税務署、電話 922-1560。平成29年分年末調整青色申告決算等説明会を開催します。御殿場市民会館、時11月16日木曜日、裾野市民文化センター、時11月17日金曜日、沼津市民文化センター、時11月21日火曜日、22日水曜日、共通事項年末調整等説明会午後1時30分から午後3時、青色申告決算等説明会午後3時10分から午後4時。問い合わせ沼津税務署、電話 922-1560。 情報ステーション、次は募集です。オーブンでローストチキンを焼こう、参加者を募集します。時11月26日日曜日、午前10時から午後0時30分、ところベルフォーレ。参加費1800円、申し込み期限11月20日月曜日。申し込み方法、ベルフォーレ窓口または電話で申し込む。詳細はお問い合わせください。問い合わせベルフォーレ、 電話 989-0001。 ホールを独り占め、ベーゼンドルファーを飛行、参加者を募集します。時12月26日火曜日、平成30年1月17日水曜日、2月20日火曜日、午前9時30分から午後8時30分、ところベルホーレ。詳細はお問い合わせください。問い合わせベルホーレ、電話 989-0001。 第59回朝倉杯長泉町元旦駅伝競争大会、参加チームを募集します。時平成30年1月1日祝日、受付午前8時、スタート午前9時40分、コース桃沢グラウンドから長泉中学校の7区間 14.4km。 申し込み期間11月12日日曜日から26日日曜日。申し込み場所勤労者体育センター。詳細はお問い合わせください。問い合わせ体育協会、電話 987-5859。 第45回長泉町卓球選手権大会、参加者を募集します。時12月10日日曜日、ところウェルピア長泉。申し込み期間11月12日日曜日から12月1日金曜日。申し込み場所勤労者体育センター。詳細はお問い合わせください。問い合わせ体育協会、電話 987-5859。 長泉町観光写真コンテスト、水と緑の森公園紅葉写真撮影会、参加者を募集します。時11月18日土曜日、午前9時から午前11時、雨天中止。ところ水と緑の森公園。定員20人、先着順。参加費220円、保険料を含みます。申し込み期限11月10日金曜日。詳細はお問い合わせください。問い合わせ長泉観光交流協会、電話 988-8780。 フラワーアレンジメント講習会、参加者を募集します。時11月16日木曜日、午後1時30分から午後3時。ところシルバー人材センター。参加費2500円、材料費を含みます。定員20人。電話でお申し込みください。詳細はお問い合わせください。問い合わせシルバー人材センター。電話 988-2670。 狩猟免許試験予備講習会、参加者を募集します。時平成30年1月6日土曜日、午前9時50分から午後4時。ところ静岡老政会館、静岡市葵区黒金町 5-1。 申し込み期限11月30日木曜日。定員300人、先着順。詳細はお問い合わせください。問い合わせ県猟友会事務局、電話 054-253-6427。 出張がんよろず相談をご利用ください。時12月15日金曜日、午後1時から午後4時。ところ清水町保健センター。定員5組、先着順。申し込み期間11月22日水曜日から12月6日水曜日、午前8時30分から午後5時。土曜日日曜日祝日を除きます。電話でお申し込みください。問い合わせ静岡がんセンターよろず相談、電話 989-5392。陸上自衛隊高等工科学校採用試験受験者を募集します。対象中学校卒業、見込みを含みます。17歳未満の男子。詳細はお問い合わせください。問い合わせ自衛隊三島募集案内所、電話 989-9111。 次は催しです。税に関する作品展を開催します。町内の小中学生を対象に募集を行った、税金をテーマとした習字やポスター、作文の優秀作品を展示します。 時12月1日金曜日から26日火曜日、ところウェルピア長泉、問い合わせ税務課、電話 989-5507。 読書フェアにお出かけください。町内の読み聞かせグループによるお話し会を開催します。時11月23日祝日、午前10時から正午。お話し会、午前10時30分から午前11時40分。ところコミュニティ長泉。問い合わせ町民図書館、電話 988-7801。 富士山湖応援フェスタを開催します。時11月10日金曜日、午前10時から午後4時。ところプラサベルテ、沼津市大手町 1-1-4。 直接会場にお越しください。詳細はお問い合わせください。問い合わせ県子ども未来課、電話 054-221-3546。 トーレアローズホームゲームの応援に出かけませんか？今年も V プレミアリーグが開幕しました。トーレアローズホームゲーム、時11月18日土曜日、12月9日土曜日、10日日曜日。試合開始時間はいずれも午後1時からです。ところ三島市民体育館。問い合わせ東部地域スポーツ産業振興協議会事務局、電話 080-2626-2083。 第90回秋の緑祭りを開催します。時11月18日土曜日、19日日曜日、午前9時30分から午後4時。19日は午後3時まで。ところキラメッセ沼津、沼津市大手町 1-1-4。 入場料無料。詳細はお問い合わせください。問い合わせ沼津市緑地公園課、電話 934-4795。 次は掲示板です。企画展、沢田教一、故郷と戦場へお出かけください。時、12月25日月曜日まで、午前10時から午後4時30分。ところ、伊豆フォトミュージアム、クレマチスの丘内。問い合わせ、クレマチスの丘、電話 989-8780。 ハンセン模型展示会を開催します。時11月10日金曜日から12日日曜日、午前10時から午後5時。12日は午後4時まで。ところコミュニティ長泉。直接会場にお越しください。問い合わせ内藤さん、電話 962-0600。 昭和遊び体験イベント第3回ライオンキッズデーを開催します。時11月12日日曜日、午前9時30分から午後0時30分。ところウェルピア長泉。直接会場にお越しください。問い合わせ後藤さん、電話 090-1984-7626。 三島マンドリンドルチェ第13回定期演奏会を開催します。時11月12日日曜日、午後1時30分。ところベルフォーレ。問い合わせ望月さん、電話 986-9783。 ミュージカル出演者オーディション参加者を募集します。平成30年7月8日日曜日にベルフォーレで行われるミュージカル幸福な王子の出演者を募集します。年齢、性別、経験の有無は問いません。時11月23日祝日、午後2時。ところベルフォーレ。応募期限11月22日水曜日。詳細はお問い合わせください。問い合わせミュージカルカンパニーステップ1、電話 049-226-3494。 e メール info@step1-hisho.com。 ホームページ http://step1-hisho.com/。 美しくなるための食事法、参加者を募集します。時12月2日土曜日、 午前10時から正午、ところ福祉会館、定員60人、電話でお申し込みください。問い合わせ、ライフサポートセンター静岡東部事務所、電話 929-9820。 橋幸夫先生特別講演会を開催します。時11月15日水曜日午後1時から午後4時、ところベルホーレ、問い合わせ植松さん、電話 090-7432-2037。 第20回 MOA 美術館長泉児童作品展を開催します。時11月19日日曜日午前9時15分から午後3時30分、ところコミュニティ長泉、問い合わせ鈴木さん、電話 090-3309-7899。 科学と技術の広場を開催します。時11月25日土曜日午前10時から午後3時30分、ところプラサベルテ、沼津市大手町 1-1-4、 問い合わせ沼津工業高校内実行委員会、電話 931-0343。 マイタウン、音楽で心をつなぐ泉の町コンサート、9月23日祝日、長泉喜瀬川会主催泉の町コンサートがベルホーレで開催されました。芸術の感性を育む子ども作品展受賞式、長泉町子ども会育成連合会主催の子ども作品展が9月2日土曜日、3日日曜日に開催され、9月23日祝日にはコミュニティ長泉で表彰式が行われました。西区地域セミナーお月見コンサートを開催、9月30日土曜日、西区公民館でお月見コンサートが開催されました。景勝地に触れ愛着深めるあゆつぼの滝クリーンプロジェクト、10月1日日曜日にあゆつぼの滝をロケ地の一つとして撮影された映画桜田リセットの無料上映会、観光ガイドによるロケ地見学ツアー、商工会と地域有志によるクリーンプロジェクトが行われました。地域の仲間と力を合わせて区対抗スポーツフェスティバル、10月8日日曜日、第8回長泉町スポーツフェスティバルが晴天のもと長泉中央グラウンドで開催されました。福祉と健康の大切さを知る第29回福祉健康祭り、10月15日日曜日、福祉会館ウェルピア長泉泉の里で第29回福祉健康祭りが開催されました。自慢の商品を荷台に乗せて桃沢軽トラ市を開催、10月15日日曜日、桃沢京祭りのイベントの一つとして町内初の軽トラ市が開催されました。
企業紹介、ものづくり長泉、株式会社セイコー、所在地東の 50-6、 創立年月平成14年8月、従業員数2人、うち町民0人、電話 055-988-2279。 事業内容、小たら氷室さらしやを原料とした健康食品、化粧品、食品の企画、製造、販売。コタラヒム仏とは、スリランカに自生するツル科の植物で、現地では昔から体質改善や疾病予防などに利用されています。企業理念、私たちは私たちが必要なものを作ります。社会にとって本当に必要とされるものを自ら生み出していくこと。より多くの方々が健康を手にし、豊かな人生を送れる製品作りを続けていきます。代表取締役の金高隆さんは、食は生きることすべてに通じるということを強く感じ、皆さんの健康を支える製品作りに努めていきますとおっしゃっています。
11月16日から30日の救急協力医。協力医が変更される場合がありますので、事前に電話で確認してください。救急協力医テレホンサービス。電話 055-983-0115。外科、平日午後5時から午後9時。土曜日、正午から午後6時。日曜、祝日、休日、午前8時から午後6時。16日、木曜日、池田病院、986-1212、長泉町本宿。17日、金曜日、鈴木医院、993-0430、裾野市、佐野。18日、土曜日、池田病院、986-1212、長泉町本宿。19日、日曜日、山本整形外科循環器科、989-8111、長泉町南一色、田中クリニック、992-1881、裾野市、伊豆島田。20日、月曜日、田沢委員、962-1205、沼津市、大手町。21日、火曜日、江川委員、921-5148、沼津市高島本町。22日水曜日、大沢クリニック、929-1313、沼津市若葉町。23日祝日、沼津整形、921-3791、沼津市共栄町。御成橋栄クリニック、952-2525、沼津市八幡町。24日金曜日、西方外科、921-1333、沼津市共栄町。25日土曜日、聖霊沼津、952-1000、沼津市松下。26日日曜日、遠藤クリニック、975-8801、清水町熊井殿。五十嵐クリニック、934-6700、沼津市重。27日月曜日、五十嵐クリニック、934-6700、沼津市重。28日火曜日、松原委員、962-1496、沼津市白金町。29日水曜日、山本整形外科循環器科、989-8111、長泉町南一色。30日木曜日、池田病院、986-1212、長泉町本宿。内科、平日午後5時から午後9時。土曜日、正午から午後6時。日曜、祝日、休日、午前8時から午後6時。16日木曜日、麻生クリニック、929-7575、沼津市筒井町。17日金曜日、村岡クリニック、954-2000、沼津市大岡。18日土曜日、杉山病院、963-4114、沼津市錦町。19日日曜日、塚田委員、983-1577、清水町道には。山谷委員、966-5333、沼津市大野。田中クリニック、992-1881、裾野市伊豆島田。20日月曜日、清流クリニック、941-8688、清水町道には。21日火曜日、清水館委員、993-2323、裾野市茶畑。22日水曜日、森本クリニック、976-5221、長泉町竹原。23日祝日、紀藤クリニック、999-4810、長泉町本宿。高田クリニック、962-1410、沼津市中町。杉山委員、992-0028、裾野市平松。24日金曜日、加藤内科委員、
0-346-5562 沼津市大岡。25日土曜日、沼津リハビリテーション 931-1911 沼津市上かぬき萬田ヶ原。26日日曜日、白石委員 951-4593 沼津市一道町佐波子クリニック 999-3850 長泉町中戸狩り、新井クリニック 992-0811 裾野市久根。27日月曜日、防生第一クリニック 922-0222 沼津市柳町。28日火曜日、大井委員 922-8886 沼津市北高島町。29日水曜日、本村クリニック969-0001沼津市大塚。30日木曜日、森岡委員 962-1084 沼津市大岡。小児科、平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜祝日休日午前8時から午後6時。16日木曜日、西村委員 971-6510 長泉町下戸狩。17日金曜日、佐賀小児科 931-3233 沼津市下かぬき前原。18日土曜日、杉谷小児科 923-6543 沼津市筒井町。19日日曜日、与座小児科 967-5722 沼津市原。20日月曜日、杉谷小児科 923-6543 沼津市筒井町。21日火曜日、佐久間小児科992-6303裾野市茶畑。22日水曜日、西村委員 971-6510 長泉町下戸狩。23日祝日、白十字小児科 933-5111 沼津市下かぬき番場。24日金曜日、田中委員 921-2053 沼津市高島町。25日土曜日、鈴木ファミリー 960-0333 沼津市一本松。26日日曜日、佐久間小児科 992-6303 裾野市茶畑。27日月曜日、白十字小児科 933-5111沼津市下かぬき番場。28日火曜日、与座小児科 967-5722 沼津市原。29日水曜日、丸山小児科 981-8577 清水町道庭。30日木曜日、西村委員 971-6510 長泉町下戸狩。耳鼻科、午前8時から午後5時。19日日曜日、土屋耳鼻咽喉科 0545-308003 富士市厚原。23日祝日、長泉島田耳鼻咽喉科 939-8833 長泉町下戸狩。26日日曜日、本橋耳鼻咽喉科 972-1133三島市東本町。眼科、午前8時から午後5時。19日日曜日、桑名眼科 987-5575 長泉町下戸狩。23日祝日、山内眼科 975-8338 三島市中田町。26日日曜日、村松眼科 993-8855裾野市深良。産婦人科、午前8時から午後5時。19日日曜日、小牧ウィメンズ 972-1057 三島市西若町。23日祝日、 岩畑院 962-1368 沼津市大手町、26日日曜日稲垣レディース 926-1709 沼津市宮前町。歯科午前9時から午後3時、19日日曜日牧野歯科医院 988-1184 長泉町下長久保、23日祝日歯科クリニック三好 994-1900 裾野市佐野、26日日曜日目黒歯科 980-6480 長泉町中尖、沼津夜間救急医療センター電話 055-926-8699 沼津市日の出町 1-15 外科内科小児科平日午後8時30分から翌朝7時、土曜日日曜日祝日休日午後6時から翌朝7時、目島メディカルセンター電話 055-972-0711 三島市南本町 4-31 外科内科小児科平日午後6時から午後10時、土曜日午後2時から午後9時、日曜日祝日休日午前9時から午後9時。協力医が変更される場合がありますので、事前に電話で確認してください。救急協力医テレフォンサービス電話 055-983-0115。 これで広報長泉11月1日号ナンバー1302を終わります。引き続き福祉長泉をお聞きください。福祉長泉平成29年11月1日号ナンバー227、社会福祉法人長泉町社会福祉協議会長泉町下尖967-2福祉会館内、電話 988-3920、 ファックス 986-3794、ホームページアドレス http://www.nagaizumi-shakyo.jp。 基本理念、支え合う、みんなが笑顔になれる町。福祉健康祭り、福祉、健康、介護について理解を深め、地域ぐるみの福祉意識の高揚、健康づくりの推進、介護保険制度の普及促進を図ることを目的として、年1回福祉健康祭りを開催しています。今年は10月15日日曜日、長泉町福祉会館、ウェルピア長泉、在宅福祉総合センター泉の里において、第29回福祉健康祭りが開催されました。相談窓口案内、社会福祉協議会では次の相談に応じておりますのでご利用ください。ボランティア相談、毎週月曜日から金曜日午前8時15分から午後5時。ボランティアをやってみたい、でもどんなボランティアがあるのなど、ボランティアに関すること、相談員はボランティア担当、電話 988-3920。 福祉総合相談、毎週月曜日から金曜日午前8時15分から午後5時。生活や家族、地域福祉、権利擁護、福祉サービス利用などの日常生活での心配事や不安、福祉に関すること、相談員は福祉総合相談担当者、電話 987-7680。 生活困窮相談、自立相談支援事業、毎週月曜日から金曜日午前8時15分から午後5時。経済的に困っている、働いた経験がなく不安などの生活上の問題に関すること、相談員は福祉総合相談担当、電話 987-7680。 主外相談、毎週月曜日から金曜日午前9時から午後4時。飲酒をやめたい、やめさせたいなどのアルコール問題に関すること、相談員は 福祉総合相談担当、電話 987-7680、 暮らしの相談、法律、相談日11月28日火曜日、予約受付は10月25日水曜日からです。相談日12月26日火曜日、予約受付開始は11月29日水曜日からです。暮らしの中の法律に関するお困りごと、秘密厳守します。相談員は法律専門家植松俊彦氏、電話 987-7680。 これで相談窓口案内を終わります。第29回福祉健康祭りにおいて表彰がありました。平成29年度長泉町社会福祉協議会表彰。長泉町社会福祉協議会では福祉健康祭りにおいて21名5団体の地域の福祉活動に貢献された方への表彰や感謝状の贈呈、寄付などの協力援助をいただいた方々へ感謝状の贈呈を行いました。社会福祉協議会会長表彰、保護司として10年以上在職し功労顕著な方、大沼義和さん。社会福祉協議会会長感謝状、民生委員児童委員として5年以上10年未満在職し功労顕著で退職された方、佐野英子さん、星谷和弘さん、岩田千武さん、奥村涼子さん、石原英二さん、南波勝恵さん、中村春信さん、大島優子さん、岩崎正信さん、森永民子さん、神山節子さん、中野美智子さん、林口康久さん、川野則夫さん、遠藤恒夫さん、大田黒厚夫さん、大場勝さん、瀬古直文さん、村松克美さん、山田貞子さん。本会に対してボランティアや多額の寄付により協力援助をいただいた方、長泉ライオンズクラブ、シニアクラブ長泉、宝温同志会、東レ株式会社三島工場、株式会社共同開発、泉の里デイサービス敬老会、9月29日金曜日、泉の里デイサービス敬老会を行いました。敬老会の敬は敬う、老は朗らかの会と書きます。長泉町ボランティア連絡会団体紹介、団体名愛護の会。今月は給食作りボランティアをなさっている愛護の会が紹介されています。月に1回から2回のボランティアですが、給食作りを楽しんでいます。これからもお役に立てるよう続けていきたいです。またお仲間も募集しています。お気軽に声かけください。お待ちしています。問い合わせ長泉町社会福祉協議会、電話 988-3920、 担当尾崎さん。優しい心ありがとう。寄付金、寄贈品をいただきました。ご講師に深く感謝申し上げます。慶長お話し相手サロン、フラットサロンご案内。時11月24日金曜日午後1時30分から午後3時、毎月第4金曜日、ところ福祉会館。詳細はお問い合わせください。問い合わせ長泉町社会福祉協議会、電話 988-3920、 担当尾崎さん。情報コーナー、長泉町仏教会托鉢のお知らせ。12月8日金曜日午前8時30分から午前11時ごろ、歳末助け合い運動の一環として長泉町仏教会が托鉢を行います。お近くを通りましたらご協力お願いします。問い合わせ長泉町社会福祉協議会、電話 988-3920。 男性の皆さん、 美味しい手打ちそばを打ってみませんか。時12月17日日曜日午前9時30分から午後1時。ところ在宅福祉総合センター泉の里レストラン。詳細はお問い合わせください。問い合わせ長泉町社会福祉協議会、電話 988-3920。 弁護士に相談してみませんか。無料法律相談会のお知らせ。町役場において法テラス、国が作った機関の弁護士が無料法律相談会を行います。借金、消費者被害、離婚などの法的トラブルについて何でもお気軽にご相談ください。時12月5日火曜日、1月5日金曜日午前10時から正午。1回あたりの相談時間は30分以内、事前申し込みが必要です。ところ長泉町役場北館1階相談室。詳細はお問い合わせください。問い合わせ長泉町社会福祉協議会、電話 987-7680、 相談専用。長泉スポーツクラブご案内。月1回障害者スポーツ教室を開催しています。今後の予定は11月5日日曜日、12月2日土曜日の午前10時から正午です。詳細はお問い合わせください。問い合わせ松永さん、電話 090-3928-6569。 風は生きよという字幕付き映画上映会のお知らせです。時平成29年12月9日土曜日午後1時から会場、上映は午後1時30分から。詳細はお問い合わせください。問い合わせ事務局神尾さん、電話ファックスともに055-986-8546、午後7時以降にお願いします。 NPO 法人静岡司法福祉ネット明日の空主催シンポジウム。司法福祉と生活保護、人はパンのみにて生くるものにあらず。基調講演、健康で文化的な最低限度の生活、漫画家柏木春子氏。パネルディスカッション、静岡における司法福祉と生活保護。時12月16日土曜日午前10時から午後4時。受付は午前9時30分から。ところプラサベルディコンベンションホール B。 詳細はお問い合わせください。 NPO 法人静岡司法福祉ネット明日の空、電話 055-943-5601。 これで福祉長泉11月1日号ナンバー227を終わります。次回は広報長泉11月15日号です。それまでお元気でお過ごしください。 NVC